Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。空海 IT ニュース1787回、12月17日です。皆さん、万事ましてみっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
まあさん、けいたくん、こんばんは。
こんばんは。
さんぽさんもこんばんは。
こんばんは。
何がしまった？
Wi-Fi 切ってくるの忘れた。
あ。
あ、切れるかも。
あ。まあ切れた時には Wi-Fi 切って入り直してくれ。
はい。
はい、先週の金曜日は失礼をいたしました。
何を？
いやいや、配信お休みしたじゃん。
え、休みだったっけ？
金曜日休んだじゃん。
なんで？
僕は飲み会だったっけ。あ、なりちゃんさんこんばんは。のぶすみさんこんばんは。
そうだったかいな、
うん、
こんばんは。あ、はじめまして、あ、はじめましてじゃない、バンジェマして。
なんでここがはじめましてだ。メガネかけた方がいいよ。
かけて、しかもあのアマゾンで銅を上げて新しいメガネですよ。どのきつい。
きつすぎるんかい。
ちょっとめまいがする、クラッと。
無断欠勤、誰だ無断欠勤したのは。
え、言うたんでしょ前もって。
ああ、前もって言ったよ。
私全然記憶がないんだけ
ど。うっさん、
ほんと。
あれだ、木曜日の晩の配信でファミマで怪文書が出回っとる言って、行った直後に終わってしまったじゃん。100億円ばらまきキャンペーン。
怪文書、あー、言うた言うた、ひどい話だよな。
だからあれが金曜日の配信があればそこでお話ができたんですけども、金曜日配信お休みしたんで。
そうだった、そうだった。
今頃言ってますけどね、う
ん、飲み会、飲み会だったっけ。
うん、お店で飲み会で行ったじゃん。
何も覚えてない。
もう忘れてるよ。困ったもんだ。はい、週末は土曜日、すきちゃんと浅田真央ちゃんを見てきましたけど、いかがでしたか？
いかがでしたか？
生トリプルアクセルは、
あのテレビで見るのと、あの距離がちょっとあって、だけテレビで見とるのとあんまり変わらんかったっていうか。あの一番前の席の、まあ、
テレビだと、
うん
うん、
いや
寄ってくれるけど、生だと遠目だもんな、うん
うん、一番前の席の人が真央ちゃんたちとかもう顔くっつけそうな感じだったじゃん。
そうそうそうそう、
もうチューするんかっちゅうぐらいピッ 近くってから、
握手してる人もいたよな、
うん、いた、
最前列の人は、
うん、あのちょっとびっくりしたのは、あのジャンプして着地した時にドスンって言うんだと思って、テレビで見とったら音せんじゃん、
うん、あれ、テレビはマイクでそこまで音拾わないからな、
うん、
あと結構シャッシャッシャッシャ音がするけどな、あの氷滑るときにな、
かき氷の音だよね、あの
かき氷ってい
や、あのでもみっさんはなんか割となんか途中でうとうとしとる感じがあったけど、
ないないないない、
いや目つぶっとったもん私最初もう出てきた瞬間にもう涙が出てうるうるしとったけど、感激してまあちょっといいものを見させてもらいました、あのね、
うん、
いいもの
を、後で思うと2500円蹴散らなきゃよかったなって感じ、
そうそこ一番あの私ら本当に最初
最前列が7500円、うん、
あのあれなんと、あの私ら最初みたんが、あの真央ちゃん来るけど行くって言った時に、私がそんなに行くって返事をせんかったじゃん、ほんで、うん、なんかこう行かんのかなみたいな雰囲気になっとったら、ローカルニュースで真央ちゃんが出てきて話聞いとったら行きたくなって即申し込んだじゃない、
うん、
ほんで普通に当選して行ったじゃない、 あれが一時募集だったんか二次募集だったんかも私分かってないんだけど、
一時募集、
あの一時募集二次募集で落ちた人が一般の販売、
うん、
一般の販売になんか望みを託して、なんか最後の一般販売に臨んだんだけど4分で完売したらしいよ、チケット。
ああ、いや結構あのチケットも即完売だったって言ってたからな、
うん、すごい競争率だったらしいよ、実は私ら何気に普通にあの行ったけど、
そうだね、うん、
それを後で知ってびっくりした
ケイタ君なんでツイキャスしなかったのって、そんなんしたら怒られますよ
できませんよそんなのは。
お散歩さんやっぱり寝てた、いや寝てないです、
いや寝てた、目つぶっとって、何目つぶっとるんだったら、つぶってないよってしきりに言っとったじゃん
ジミーちゃんお手紙は出されましたか？出してないね
出してないし、あの真央ちゃんって叫びたかったのに、みっちゃんをはじめ私の周りの人たちめちゃおとなしくて、誰も叫んだりとかもせんけ、私あのもうあと後ろからポンって誰かが頭叩いたら真央ちゃんって出そうなぐらい溜めとった喉に叫びたくてやれるのに、すんごいおとなしいんだもん、みんなみっちゃんなんか拍手ですら、あのちっちゃい拍手、あのどうしたってぐらいのお猿のぬいぐるみがあのシンバルパンパンパンであのするよりちっちゃかったよね。
そんなことねえよ。
なんか冷めてるん？なんか楽しくないんかなとかいろいろ思った。この人来ねえよかったとか思ったんかなとかいろんなこと思ってた。
楽しいんだよ。
いや、今回の方がすごい盛り上がるらしいけど、あの、うん、今回の島根公園見に来とった島根の人が。神奈川かどっかであった、うん、そのサンクスツアー見に行った、あまりにも盛り上がりが違うけん、うん、インスタグラムで真央ちゃんに謝っとったもん、うん、真央ちゃんごめんね、あのみんなシャイだからあの声が出なかったんだけど、みんなね心の中で叫んでたよってカイトンさってそうそうって思って見とった。
ちょっとスキちゃんの音声が途切れ途切れになってきたぞ
あ、そうなんですか、
やばいかもよ
そうなんですか、
はい、でも今年のツアーは今回の島根土日4公演で終わりでしたけど、どうもあの浅田舞さん姉さん
お姉ちゃん、うん、
がどうも今年、あー好きちゃん切れた、はい、多分 Wi-Fi を切って再参加してくれると思いますけども、お姉さんの舞さんが今年いっぱいでどうも スケーターとしての、引退らしいんだよね。で私らが行ったのは、土曜日の4公演あるうちの一番最初の公演行ったんだけども、最後の日曜日の夕方からの公演が終わった時にみんながお姉さんに花束を渡すというね、サプライズでもないけど演出があったみたいですけどね。 Wi-Fi 切ってきた？
うん、切ってきた。
はい、まあいいもん見ましたよ。なかなか田舎へ来ないからね、ああいうの。
あのでもみっちゃんがその昔荒川静香が来た時に見に行ったって言っとったでしょ。
そうそう、荒川静香がそれこそ現役引退してアイスショーをしに来たのは見に行きましたけどね。
でしょ。で真央ちゃんと舞ちゃんが福島根でアイスショーってなんか今まであったのかなって言ったら誰も何にも言わん。え、荒川静香来たんでしょ、インサイヤって言ってもダバーっとるし、でえっていうことは私たちが初めての島でのアイスショーなのとかって喜んどったけど、いやそうじゃないのに喜ばしとるで、みたいなんか言えよって言ってもダバーっとる、こいつと思って。ああ
だって席が後ろだもん。
言わんけ。
あの最初のオープニングのとこでお姉さんが寒くないですかって言って、子供が寒くないって言ったよね、我々の声の時に。本当はそこで寒いって言ってほしかったらしいんだけどね。
でその後寒いって女の人が言っとったでしょ。
あのその浅田舞さんが寒いって言ってっていう感じの振りをしたんだね。で私たちが温めてあげますっていうところでショーが始まるっていう演出だったみたいだけどね。まさかの子供が寒くないっていうね。
あ、気使ったんじゃない、
多分ね。で今日7時前のローカルニュースでその最後の公演の映像が流れてたけど、そこではちゃんとお客さんが寒いって言ってくれてたみたいですよ。
うーん、
ということでまあいいもん見ましたわ。
まあ貴重ですよね、あんな金メダル取った人なのに。
まあこの後あの熊本とどこだったっけ、東北で2箇所決まってるのかな、
宮城と熊本
か、来年入ってからねあるようですんで、
ちょっとリベンジしたいな。
見に行くの。
うん、ちょっとリベンジしたいなって思っとった。
はい、さあそれでは本編の方行ってみますよ。
はい、
先週の金曜日お休みをしたんで、そこからのニュースになるんでちょっと古いものが含まれるかもしれませんけども、ご了承いただきたいと思います。まず最初はエンガジェット日本語版にあった記事です。ポケモン GO ホリデーイベント発表、毎日付加装置配布、新規ポケモンやボーナス多数ということで、しきちゃん付加装置がないないって騒いでましたけど、付加装置が毎日もらえるキャンペーンが始まるみたいですよ。
そんな贅沢なことしてくれるんだ。
ポケモン GO が冬のイベントポケモン GO ホリデーを発表しました。開始は12月19日の水曜日早朝からということですね。期間中にギフトから得た7キロ卵からはカビゴンの進化前のゴンベ、リーシャン、タマンタなどの、新王地方の新規ベビーポケモンや、従来は10キロ卵からのみ孵化したリオル、これはルカリオの進化前などが、生まれるよと。また卵を孵化させやすいように2019年1月2日までのイベント期間中は1日に1回孵化装置がポケストップから入手可能です。ただしこの孵化装置1回しか使えないらしいです。普通は3回使えるよね、孵化装置って。1回しか使えないという限定品らしいですけどね。 さらに期間中は3日ごとに捕獲や博士に送った際の飴が2倍になったり、捕獲時の星の砂が2倍、あと捕獲時の XP が2倍、孵化装置効果2倍、これは歩く距離が半分になりますといった、ボーナスも適用されますということだそうですよ。今あのバックグラウンドで歩数計算してくれるようになってから孵化装置がなんぼでも足りないんだよな。毎日のように孵化装置使うようになってしまって、
まあお金使わせる狙いだろ。
そうそう。まんまと策略にはまってる感じですけどね。
一旦結構投資してるでしょ。投資じゃないな、なんていうの。
ああ、孵化装置結構買ってるよ。
ね、いっぱい歩くもんね。
はい、あのバトルもできるようになったしね。
あ、
一応スキちゃんとバトル して、あ、ケイちゃんともあのネット越しでできましたよ。やりましたよ、バトル。で、僕が全部勝ったら機嫌悪かったですけどね。なんでそんなに強いのって、大して強いの持ってなかったはずなんですけどね。はい、まあポケモンもいろいろできることが増えて、また戻ってくる人もいるのかな。まあ、ポケモン始めたはいいけどやめちゃったっていう人は結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますけどね。はい、それでは次のニュース、こちら iPhone マニアにあった記事です。ペイペイ100億円あげちゃうキャンペーン終了、還元額を10日で使い切るということで、これは木曜日の夜、木曜日いっぱいで終わったんだよな結局。モバイル決済サービスのペイペイは100億円あげちゃうキャンペーンを12月13日23時59分で終了すると発表したということで、開始から10日間で還元額が上限の100億円に達したためですと。今後は通常特典である 0.5% に還、0.5% の還元に戻りますと。 0.5% ですよ。
しょんぼいね。
しょんぼいね、 0.5%。 でも10日で100億使い切っちゃったんだ。
1日10億ってこと。
そうだよな、
すごいね。なんかそんな派手になんか何華やかなスタートを切っていきなり 0.5% って40分の1じゃんね。
これペイペイもまさかここまで早くなくなるというのは計算外だったんだろうな。
でもあんだけテレビで言ったらするでしょみんな。
まあね、でもペイペイ的にはその使ってほしいっていうのもあるけども、加盟店を増やしたかったと思うんだよな、ペイペイが使えるお店。
ちょっと作戦失敗したか。
これはちょっとペイペイさんさ、ペイペイさん、ペイペイさん作戦失敗したような感じがしなくもないですよね。
なんかすごい尻つぼみしそうな気がするんだけど、ペイペイさん。
ペイペイさんね、まあ12月中にこの100億円分使った還元のお金が多分来年の1月の10日前後に配布されるんで、そこでまたまあある程度は使われるんだと思いますけどね。
これってお金ペイペイから現金化することはできるの？
できないです。
あ、そうなんだ。
それはできないです。
うまいこと考えてやるんだ。
まあ、逆にそれができたらやばいんじゃない。使われずに現金化されてはね。
普通のポイントって現金化できんか。
まあ、ポイントはできないよな。
あれ、これって何、お金？
一応お金としては配布されますけどね。だからペイペイの中で、いや、あの銀行にね、なんか振り込むという項目はあるんですよ。あるんだけど、どこにあったかな、どこに やったかな、どっかにあるんですよね。どこだったっけかな、どっかね、なんかあったんやな。あなたの残高、あなたの残高ってとこから銀行口座に出金っていう項目はあるんですよ。ただこれタップしてもね、今後出金できる新しい電子マネーを提供予定ですって出てくるだけなんですよ。カミングスーンなんですよ。だから将来的にはできるようになるのかもしれないけどな、とりあえずのところはできない、
ずっとこのまんまかもしれんしね。
まあ可能性はね、カミングスーンなんでね、いつのことやって話はありますけどね。お散歩さん、500億近いお金が動いただけでもすごい。そうですよね。最低でも 20%、 あ、最低でもというか少なくとも 20% で500億動いてますからね。ただそこの中で 100% 戻ってきた人がいるから500億は切るんでしょうけどね。来月はそこから100億動くね。そうそうそう、散歩さん、またビッグカメラ、ウハウハ。お散歩さん、ペイペイは免許を持っていないので現金化は無理らしいよ。うん、現状はね。イクラムさん、こんばんは。
こんばんは。
あとね、来年の2月からペイペイオンライン決済にも対応するそうですよ。ヤフーショッピングやヤフオク、ここでペイペイのオンライン決済が使えるということらしいです。
何の決済がお得なんかね。
まあただあのペイペイさん、今後もキャンペーンを実施する予定もあるという案内は出してるんでね、まあ、また100億は積まないかもしれないですけどね。あとソフトバンク の、 あの長期契約特典、今 T ポイントがついてきますけど、これもペイペイに変わりますからね、来年の4月から。
ああ、 T ポイントなくなるんだよね。
そうそうそう、だからソフトバンクユーザーの方はまあペイペイどっちにしてもアカウント作っとかないとまずいのかなって気はしますよね。
そうだったそうだった、
うん、そんなお話もありましたよ。はい、それでは次の記事です。こちら iPod ラブさんにあった記事です。LINEPay の QR コード決済で 20% 還元かっこ5000円まで上申でも使えるという記事が上がってました。 LINEPay が 20% 還元キャンペーンを開始しています。買い物時に LINEPay で QR コード決済をすると支払い額の 20% 最大5000円相当が LINEPay 残高として還元されるというもので、キャンペーン期間は12月31日月曜日23時59分までと。ただし今回のキャンペーンを利用した LINEPay 残高が付与されるのは2019年2月中となっているということだそうですね。最大5000円まで 20% で5000円ってことは2万5000円がマックスってことか。2万5000円使ったら5000円だよな、 20% は。
そうだね、
だからそれ以上使っても5000円しか戻ってこない。だからペイペイに比べたらやっぱりちょっとうまみは少ないのかね、高額商品を買う場合は。
ああそうか、最大5000円だもんね。
うん、最大5000円ですからね。
でもなんか 20% 流行りだよね今。
流行りですよ。なんかあっちこっちで 20% という言葉を聞きますけどね。
もうなんかしまいには地元のコンビニエンスじゃなくてあのドラッグストアまで20倍とかやってるもん。
そうだよな。
うん。
ジミーちゃん、ペイペイアカウントは現状で削除できないらしいですが大丈夫？あ、これこの後ニュースで紹介しますから先に言っちゃダメ。お散歩さん、あくまでもプリペイドカード的な扱いなので換金できない。換金できるのはペイパルくらいかな。あ、ペイパルは手数料取られるけど換金はできますよね。
このペイパルとペイペイがもうすごい見間違える。
はい、そしてこれ 20% を超えるもっと大きな還元サービスが始まってますよ。テッククランチにあった記事です。ペイペイ、LINE ペイに続き折り紙も半額キャンペーン、第1弾は吉野家の牛丼並盛りという記事が上がってました。
折り紙、
はい、折り紙というサービスもあるんですよ。折り紙ペイっていうのがね、12月17日今日からですね、折り紙が折り紙ペイ利用で対象店舗の商品が最大半額になる折り紙で半額キャンペーンを開始していますと。で、こちら加盟店がローテーションする形で対象となる商品が最大半額になるキャンペーンです。第1弾は吉野家、折り紙ペイを使った税込み300円以上の支払いが12月31日の期間中は、31日までの期間中は何度でもその場で190円オフになる。つまり牛丼並盛り1杯380円なら半額の190円相当になると。牛すき鍋膳並盛り690円だったら半額ではなく500円相当になりますと。吉野家が半額、マックス半額で食べれるよと。私は折り紙ペイは手を出してないんでね、これもペイペイと同じような感じなのかな。折り紙ってあの千羽鶴の折り紙があるじゃない、あの鶴の形のロゴなんですけどね。
どういうあれ、
多分これもクレジットカードかなんか登録しといてそこから決済する形じゃないのかな。折り紙がどういう風な決済をするのかよく分かんないけどね。
なんで折り紙なんだろう。
あ、会社の名前が折り紙っていう会社なんで、だから折り紙
折り紙ペイ、
うん、アプリもあるはずですよ、
ペイの、
ペイのペイする
折り紙
アプリがね、ローマ字で折り紙って入れると多分引っかかる。
ひらがなで折り紙ペイって出てきたよ。
あ、ひらがなで出てくるんだ。
うん、
うーん、
ひらがなで折り紙まで入れたらペイってカタカナがついてきた。あったあった。わーすごい、ペイペイのアプリすごいね。レビューがもう 17,600 もついてるね。
あで、この折り紙ペイさんのキャンペーンですけども、お一人様が複数品をご注文の場合、割引を目的とした複数品の分割でのお支払いはお断りしますっていうね、なんか注意があるらしいんですよ。
ん？
割引を目的とした複数品の分割でのお支払いはお断りします。あー、だから例えば牛丼並盛りを10個買おうとした時に1回ずつ決済する、それはやめてくれと、お断りしますと。10個買う人は10個注文してねと、一発で。
はあ、
ということみたいですね。はい、ということで、まあ折り紙使ってらっしゃる方、吉野家行ってみてはいかがでしょうか。 はい、それでは次の記事です。あ、けいちゃんこんばんは、ゆうさまこんばんは、
こんばんは。
エンガジェット日本語版にあった記事です。ペイペイアカウントは削除できないという記事が上がってましたね。
あ、ジミーちゃんの質問ですね。そうそう、
100億円あげちゃうキャンペーンで話題を呼び、実際に10日間で100億円相当をばらまいて話題となったバーコード決済アプリ PayPay。 このキャンペーンのためにアカウントを作ったという方も多いのではないでしょうか。この PayPay アカウントは現時点では削除できない仕様となっていますと。PayPay のヘルプページには、現在は携帯電話番号の変更や PayPay に登録したアカウントを削除することができませんと記載があり、ヤフージャパン ID との連携の解除や支払い手段として登録したクレジットカード情報を削除する方法が案内されていますと。ヤフージャパン ID とかクレジットカード情報は削除はできるけども、アカウント自体は消せないということだね。PayPay の広報は、メールアドレスや氏名などの登録情報はアプリから変更することでデータベース上から削除されると説明。一方で携帯電話番号については削除したり紐付けを解除したりする手段は提供されていませんということだそうですね。ただ、まあ、携帯電話番号変わる可能性がありますよね。
うんうん、
その場合は今後の対応を予定しているとのことだそうですね。で、PayPay アカウントを今後利用しない場合、サポートに連絡すれば利用中断の手続きが可能ですというふうな説明もあるということで、一度捕まえたお客さんは離さないよってことだね。
怖
ー、怖ーい。情報握られたままだね。はい、あのぶすみさん、それ後で紹介するから。
なんか今日先行かれるね。
先行かれるね。
あ、本当だ。
あれ、待てよ。後で紹介するからって言ったけど、記事が載ってねえじゃねえのこれ。
え、載せてくれたんじゃないですか。
僕入れたつもりだったけど、あれ入ってないんじゃないこれ、もしかしたら予定した記事の中に。ちょっと待って。
え、それってこのニュースって私がさっき言っとったのと違うよね。
あ、そうそうそう、あったあったあった、後で紹介します。ありました。はい、それでは次の記事です。はい、アイオありがとうさんにあった記事です。磁石を使った iPhone ケースやアクセサリーはカメラの手ブレ補正やオートフォーカスに影響する可能性があるという記事が上がってました。手帳型などの iPhone ケースの中には磁石を内蔵したものがあります。磁石の強さや位置によっては iPhone のカメラ性能に影響を及ぼす場合がありますと。 Apple 公式のサポート情報、磁気を帯びたアクセサリーが iPhone カメラに干渉する場合がありますという中で、その理由と影響範囲が解説されていますと。影響がある機能は光学式手ブレ補正とクローズドルーフ方式のオートフォーカスですと。光学手ブレ補正はプラスサイズの iPhone と iPhone X シリーズで採用されています。ジャイロスコープがカメラの動きを感知し手ブレを補正するためにレンズを動かす機能ですと。そしてクローズドルーフオートフォーカス、こちらは 10S、10S Max、10R で採用されています。重力や振動の影響を受けずに写真、ビデオ、パノラマ撮影でピントを合わせる機能です。加速度センサーが重力や振動による影響を測定して補正をするということで、これに
磁石が近くにあると悪影響を及ぼすということらしいですね。カメラの性能を最大限に生かすには磁石や磁気を帯びる金属板が背面カメラの近くにあるケースは使わないよう推奨されています。磁石を使うケースは、手帳型ケースや、自動車用マウント機能付きケースなどが挙げられますと磁石の影響を受けてカメラの性能が落ちることがあるよってことなんでね、そういうのをお使いの方はぜひお気をつけいただきたいと思いますよ。はい、それでは次の記事です。あ、間違えた。次の記事です。気になる気になるさんの方にあった記事です。アップルミュージックコネクトの機能を提供終了へという記事が上がってました。アップルがアップルミュージックで提供していたユーザーとアーティストをつないでくれる機能アップルミュージックコネクトの終了することが分かりましたということですね。この機能は SNS のように好きなアーティストとユーザーがつながれる機能で、フォローしたアーティストが投稿した動画やコメントをチェックできるだけでなく、それにいいねをつけたりコメントを書き込んだりすることが可能でしたと。アップルはアーティストに対し現地時間アメリカですね、現地時間12月13日をもって投稿できなくなることを案内しており、過去に投稿されたコンテンツはすべて2019年5月24日まで検索可能ということだそうです。なんかマイクが擦れてるぞ、スキちゃん洋服に。はい、アップルなんか同じようなこと前にもやってたよな、こういうの。結局それも失敗したんだけど、今回のアップルミュージックコネクトもどうも失敗に終わったと。スキちゃんはこの機能使ったことありますか？
使ったことないです。なんかいろんな機能がなんかあるじゃない、なんか共有とか、うん、なんかよくわからんのよね。
あのアーティスト自体があの発信をしてたものですけども、発信するアーティストも今ほとんどいないんじゃないのかな。
なんかね、使い方今一つわからんで、自分がいいと思ったもんだけ、うん、こう落とすんだけど、うん、勝手にいろんなとこ入って、ね、勝手にじゃないかおばあさんよく分かってないね
、はい、ということで、まあこれの機能は失敗に終わったということですね。はい、それでは次の記事です。
アメリカンさんこんばんは。
あ、アメリカンさんこんばんは。こちら iPhone マニアさんにあった記事です。 iPhone X、XS、XS Max の画面サイズは不正確とアメリカで集団訴訟という記事が上がってました。アップルが iPhone X、XS、XS Max の画面上部のノッチ、切り欠きですね、これや角が丸いデザインを反映した画面サイズを正確に消費者に伝えていないと主張する集団訴訟がアメリカで提起されましたと。アップルは iPhone X、XS、XS Max の画面サイズや解像度を正確に表示していないと主張し、アップルを相手取った集団訴訟を提起したのは弁護士のクリスチャン・スポンチアード氏とコートニー・デイビス氏が代理人を務める原告団です。原告団の主張の一つは、アップルが公開している10、10S、10S Max の画面サイズが画面上部にあるノッチと画面の角が丸まった形状を反映しておらず、実際よりも画面サイズが大きく宣伝されているというものです。誇大広告ってことだね原告団は10XS の画面サイズを 5.8 インチとしているが、実際の画面サイズは 5.6875 インチだと主張しています。細かい、なおアップルのウェブサイトには、 10S、10S Max の画面サイズについて画面の角が丸いデザインを反映したものであることを指す以下の注釈が付けられています。ディスプレイは美しい曲線を描くように四隅に丸みを持たせてデザインされており、標準的な長方形に収まります。標準的な長方形として対角線の長さを測った場合のサイズは 5.85 インチが 10S ですね。そして 10SMAX が 6.46 インチです。実際の表示領域はこれより小さくなりますと。一応小さくなるって書いてはあるみたいですね。あと 10S と 10SMAX の広告で使われている公式イメージの壁紙には黒い背景に球体が映った画面が使われていますと。原告団はこの画面はノッチの存在が隠されてしまい、全てがスクリーンというキャッチコピーと合わせて消費者の誤解を招くとも主張していますと。まあイチャモンつける人は結構頑張ってイチャモンつけてるのねでもこんな買う前から分かってるよなまあアメリカは訴訟安くて訴訟ができるから、これでお金が取れれば儲けもんぐらいの話なんでしょうけどね
黒い背景に球体が映った画像って何？
黒い背景に球体が映った画像、ここのスクリーンショットはこれはまた違うあれだよな。濃い背景に球体が映った画像、いっぺん僕が壁紙にしてて、スキちゃんが怒りかけた壁紙があったじゃん。
怒りかけた？
テンス買ったんかって怒りかけたやつがあったじゃん。テンスの壁紙を僕の iPhone X に、うん、青いやつ、あれのことかな。球体って、他に球体って思いつかないけどな。
え、それがなんで、
ああ、あの壁紙だ。バックが黒だけん、だけんこうバックが黒だから、あの切り欠きが見えない。わかる？
切り欠きってなんだっけ？
あの上のカメラの部分、ノッチってやつよ。今その球体、あの地球みたいなやつでこうウヨンってこう動く壁紙があるじゃん。 あれのバックが黒なんよ。で上の部分がちょうどその、そうそうそうそう、バックの黒とノッチの黒が一緒になって区別がつかないんよ。今表示させてみてるけど、これのことだ。
うん。
まあアメリカ人は訴訟が好きなのねってお話です。
まあ今やっとわかった。
わかった。
今やっとわかった。
江口さんはこんばんは言ったっけ？
こんばんは言ってない。
言ってないね。江口さんこんばんは。江
口さんこんばんは。
ジミーちゃんチーンってなんか落とした？あ、アップルウォッチかもし
ん
ない。
みっちゃんのアップルウォッチ、うん、音切らんけど、
アップルウォッチが音切ってなかった。
音切らんもん、みっちゃん音切らんもん、チーンチーンって。
のぶすみさん Windows95 のロゴ入りセーター、少数のファンにプレゼントという記事を見つけました。ダサいけど欲しい。ああ、なんかこんな記事あったな、はい、それでは次、テッククランチさんにあった記事です。アップル、スヌーピーとピーナッツの仲間たちのコンテンツを制作という記事が上がってました。アップルはカナダの DHX メディアと提携し、スヌーピー、チャーリー・ブラウンなど ピーナッツのキャラクターが登場する新番組やスペシャル、短編映画などを制作しますと。宇宙飛行士スヌーピーが主演するアップル独占の短編コンテンツは Steam に関心のある子どもたちをターゲットにしていますと。
STEM？
STEM かな。アップルがピーナッツのキャラクターを使ったコンテンツを作るそうですよ。
ピーナッツって何？
この漫画の名前です。チャーリー・ブラウンとかスヌーピーが出てくる漫画のタイトル。
え、ピーナッツっていうの？
え、知らないの？
え、知らないの？
嘘。ピーナッツ、
漫画にタイトルがある。そもそも
これもともと新聞かなんかに載ってる漫画じゃなかったっけ、ピーナッツって。
知らん。
確かそうだったはずですよ、元はね。だから日本でいうあの4コマ漫画が新聞に載ってるじゃん、あんな感じで始まったもんですよ確か。でタイトルがピーナッツ、うん、でそこに出てくるキャラクターがスヌーピーとかチャーリーブラウンですよ。
知らなかったです。
うそ、有名な話じゃよ。
スヌーピーはスヌーピーだと思ってたけど、
スヌーピーはそこのピーナッツの中に出てくる犬のキャラクターの名前。
チャーリー・ブラウンってどれ？
あの男の子、スヌーピーの飼い主。この記事で言うとピアノ弾いてる子。ピアノ弾いてる子。もうアップルさんいろんなとこへ手を出すのね。ケイちゃんスヌーピーはピーナッツよ、うんうん。のぶすみさんピーナッツ、相川金也さんの奥さんも声優として参加してましたね。奥さんの名前は忘れた。ケロンパ、
うつみみどり。
あ、そうそうそうそうそうそう。
ロンパルームの人でしょ。
あ、そうだね。ジミーちゃんピーナッツ何度か話題に出てきてたよ。なんか話したような気がするな。
知らんで、私おらん時じゃない。
おるで。
おらん時多いもん。
おるで、おるおる。
知らない。
はい、それでは次の記事、愛をありがとうさんにあった記事です。タイ発のアップルストア、アップル、これなんて読むんだろう、
ん、
インコンスティームかな、まあ、タイのアップルストアですよ。ここのオープン記念品グッズを入手という記事が上がってました。
インコン、アイコン、
アイコンシャムかな。
インコン。どこに運があるん。
わからんよ。インド語だと。あ、インド語じゃ、タイ語だと。まあ、あのアップルストアがオープンするとあちこちで記念品配られますよね。まあ、そこの記念品をゲットしたぞということだそうですけども、縦長の、立方体、立方体の箱みたいですね。縦長の箱。日本でも表参道がオープンするまではこの形の箱だったらしいんですね。でも今年オープンした新宿、京都、渋谷はあの平べったい箱に変わってるんですけどね。で中身は、T シャツとピンバッジと、ステッカー。ただここに入ってるそのグッズのデザインされたリンゴマークは若干変わった形、
うん、
左側になんか丸がついてる。
偽物かと思うよね。一緒、
まあ確かに偽物と言われたら、あ、本当だ偽物だって思ってしまうけども、これはタイの文字をどうもあしらった感じらしいですけどね。なかなかこういうのは手に入らんよな。
ん？タイの？
いや、タイのにしても国内のにしてもね。なかなかいけないじゃん。
メルカリ出てないかな。
タイのは出てないかもしれないけど、国内のはもしかしたら出てる可能性あるけどね。
あ、国内のは、うん、過去に見たけどさ、
うん、
タイのアップル
ストア。タイのはどうかな。タイのは出てないんじゃないかなって気がするけどね。
あったらどうする。ほらあったあったよ。
あった、いくらで出てる。
バンコクタイオープン記念 T シャツ3万円
たっけ
ほら出てるじゃん。もう
出てるんかい。あれアメリカが切れたって。切れてないと思うよ。切れてないっすよ
すごい、1個だけだよ出てるの。
まあ少ないだろう
あ、11月なんだもんね。
うん、3万円か
まあ、
はい、うん、3万円はなかなか落とす人いないんじゃない
ちょっと
お気に入り入れとく
入れとこうか。でもなんかおしゃれじゃない、この黒地にこのゴールドのこのリンゴが。
まあねはい、それでは次の記事はこちら、エンガジェット日本語版にあった記事です。ジョブズのサイン入りマック雑誌約542万円で落札、サインなし名刺もオークションで約71万円の高値にという記事が上がってました。アメリカボストンの RR オークションにてアップル共同創業者の一人であるスティーブ・ジョブズのサイン入り雑誌が47,775ドル、日本円で約542万円で落札されたと報じていますと。サインが入ってるだけで500万超えだそうですよ。
だってジョブズさんだよ。
まあね、その表紙にもちゃんとジョブズさんが写ってるしね。
あ、
マッキントッシュを前にしたジョブズ自身が表紙を飾っているマックワールドの1984年の2月号だそうですね。サイン入りだそうですよ。
すごいね。あと、
ジョブズさんの名刺もオークションに一緒に出されたということだそうですよ。6色リンゴだね。
うん、
スティーブン・ P ・ジョブズって書いてあるよ。
P、 え、
ミドルネーム P なんだね。
え、スティーブ・ジョブズだよね。スティーブンだと。
スティーブン・ P ・ジョブズ、スティーブン、スティーブンでしょ。
でもスティーブ・ジョブズじゃない。
スティーブ・ジョブズとも言うけど、スティーブン、スティーブン、
本当は
スティーブンが正しいんじゃない。多分、ね、
あの三つ男のことを三つあんって言ってるのと一緒。
三つあん、
三つん、三つん。
はい、それでは次の記事だよ。こちらは気になるキナーさんの方にあった記事です。アートリンク A 列車で行こうシリーズのスマホ版、初めての A 列車で行こうを配信開始という記事が上がってました。本日アートディンクスが鉄道にフォーカスした都市開発鉄道会社経営シミュレーションゲーム A 列車で移行シリーズのスマホ向けアプリ 初めての A 列車で行こうの配信を開始しましたということで、スキちゃんは A 列車で行こうというゲームをしたことがありますか？
これゲームなんですか？
ゲームですよ。
映画かと思った、配信開始って書いてた時。
いやいやいや、 Windows の時に A 列車で行こうは結構遊びましたけどね、買って。
どんなゲーム？
あ、鉄道系するシミュレーションゲームです。
鉄道系？
うん、自分で線路引いてね、車両を走らせて、で街を発展させていくというゲーム。結構ハマってやってましたけどね、パソコンでは。これの、スマートフォン版が今日リリースされましたと。このゲームの目的は1年以内に超長距離鉄道を完成させ、特別列車をゴール駅まで送り届けることで、広大な5ステージを収録し、客車のカラーリングが緑青赤、代々黄色の5色から選択可能になったほか、季節の彩り、の演出や10個のセーブスロット、最大32倍速の早送り機能などが特徴で、目的達成後は自由に線路を広げて巨大都市を作ることも可能ですと。で、iOS、Android 版ともにリリースされており、価格は480円。iOS 版は iPhone5S 以降、 Android 版は Android 4.4 以降に対応していますと。有料アプリなんでね、気軽にお試しくださいとは言えませんが、私はちょっととりあえずダウンロードだけはしてみました。後で起動してみようかなと思ってますけどね。
ちょっとやらして。
やらして、やらしい。
なんで？
やらして。
なんで？じゃあなんて言えばいいの？
やらしてあげるよ。やらしてあげるよ。
もういい。
のぶすみさん、ウィキには次の通り書いてありました。スティーブン・ポール・ジョブズ。
あ、ポール、
うん、ポールの P なんだ。あ、スティーブン・ポール、スティーブ・ジョブズ。あ、スティーブン・ポール、スティーブ・ジョブズ。
え、そうなん？
ややこしいな。正式な名前はそういうことはない。スティーブン・ポール、スティーブ・ジョブズ。
え、スティーブン・ポール・ジョブズじゃない？
スティーブン・ポール、スティーブはなんかちょんちょんで囲ってあるな。で、ジョブズ。
だけどこれは名前じゃないんじゃない？
そういうこと？
わからん。
ね、ヤシさんこんばんは。
わかんねえヤシさんって、ヤシさんに失礼だね。
わかんねえヤシ
さんって。わかんねえヤシさん。こんばんは。
で、こちらは有料アプリなんですが、次紹介するのは無料のアプリですね。Cネットジャパンにあった記事です。相模鉄道と A 列車で行こうがコラボ、スマホゲーム相鉄線で行こうという記事が上がってました。こちらは無料でダウンロードできるアプリです。相模鉄道はアートディンクスの都市開発鉄道会社経営シミュレーションゲーム A 列車で行こうとコラボレーションしたスマートフォン用ゲームアプリ相鉄線で行こうを12月13日から配信していますと。対応する OS は iOS と Android で、価格は無料ですと。本作は相鉄線の認知度向上と相鉄線アプリのリニューアルを記念して開発したものです。 A 列車で行こうの権利元であるアートディンクスと鉄道会社とのコラボレーションは初めてということだそうですね。 さっきの初めての A 列車で行こうとはちょっと画面の感じが違う感じには見えますけどもね。こちらは無料で遊べるそうですよ。多分相模鉄道で使われている車両が出てくるんじゃないかなと思いますけどね。
鉄オタの人には持ってこいんやすよね。
そうだね。
へ、面白いんだったら
面白いかもよ、鉄オタ向けで。
はい、のぐすみさん、スティーブン・ポール・ジョブズが正しい名前だって。
ほらほらほらほら、そういうことか。そうでしょ。
はい、それでは、次の記事は、次の記事はもう好きちゃんあげてる？
いや、消しよ、飛ばす。
JAL の記事を入れます、一番最後の。
はい、
こちらはですね、多分 JAL のマイレージバンクを使ってる方にはメールでお知らせが来てたと思うんですけども、 Apple 製品を買うと JAL のマイレージが貯まるというキャンペーン、キャンペーンじゃないのか、これ通年でこのあれができるのかな。
いや、新しく始まったのかな。
うん、いや、新しく始まったんだけども、これはキャンペーンなのか、この先ずっとそのままいけるのかが若干分かりかねはしますが、うん、JAL のホームページからアップルのオンラインストアで購入すると JAL のマイレージがつくという。
あ、つ、これはつき、うん、通常つくんだけど、通常は200円で1マイルだけど、12月17日、うん、今日から12月25日までは2倍マイルキャンペーン、
2倍マイルがつくってことだね。
そう、いや、そもそも、
うん、
そもそも JAL のホームページからそのアップルの公式ページに行ったらこういうことがあるっていうことを初めて知った。
確かにね。、うん、はい、今スキちゃんが上げてくれた URL から JAL のマイレージバンクをお持ちの方は、登録していらっしゃる方は iPhone で、ログインすると iOS の App Store のアプリが立ち上がりますし、Mac で見たらどうなるのかな、ブラウザの方が立ち上がるのかなっていう気がしますけどね、
うん、
基本的に Apple 製品って割引やポイントっていうのはつかないはずなんで、あ、まあ家電量販店で買うとつきますけどね。
でも公式はないよね。
うん。マイル貯めてらっしゃる方、活用してみてはいかがでしょうか。ただマイル積算対象外となるものがありますのでお気をつけいただきたいと思いますね。具体的にマイルの対象外となるのは発売直後の新製品、新製品の予約注文、ギフトラッピング、 Apple Store のギフトカードの購入、 iTunes カードの購入、すべての Beats 製品の購入、商品の購入後コールセンターで注文内容を変更した場合、30日以内に同一商品をご購入した場合、同一商品の6代目以降の購入、 iPhone の3代目以降の購入、 Apple デベロッパープログラムの決済、こちらは対象外です。逆に対象となるのは Apple Watch シリーズ4、 iPhone XR、XS、XS Max、 MacBook Pro、 9.7 インチ iPad、iMac Pro、 Apple TV 4K、 iPhone X、 iPhone 8、 8 Plus、 Apple AirPods、 こちらは対象となりますということですね。ちなみにマイルは購入月の約3ヶ月後に積算されますということだそうですよ。スキちゃん、マイルが貯まるよ、買わなきゃ。
うん、
うん、
いや、うんで、うん、いやいや、今買うものないですけど。いや、 知っとったらね、知っとったらここからアップルウォッチ買ってもよかったなって。
そうだね確かに。
まあ後の祭りだけど
はい、それでは最後は、iTunes カードのお得情報です。まず最初は12月17日今日からですね、来年の1月6日まで対象店舗で5000以上の App Store and iTunes ギフトカードを購入利用された方にもれなく 10% 分の App Store and iTunes ボーナスをプレゼントするキャンペーンですと。対象店舗はスーパーマーケットの泉屋、イオン、関西スーパー、東急ストア、トライアル、富士、ヨークベニマル、ヨークマート、家電量販店のエディオン、100万ボルト、ケーズ電機、上新、野島、ヨドバシカメラ、それから音楽 CD、DVD ショップ、書店の古本市場、ブックスクエア、ここが対象店舗ということだそうです。来年の1月6日までということだそうですねそしてこれも同じ内容かな。次の記事ですけども、今日から1月6日まで、こちらも対象店舗で 10% のボーナスコードがプレゼントされますと。スーパーマーケットのイトーヨーカドー、コープ鹿児島、サンエー平和堂、家電量販店のビッグカメラ、ソフマップ、小島、ヤマダ電機、音楽 CD、DVD ショップ、書店のアニメイト、このアニメイト徳島店は除きます。あとゲオ、ツタヤ、双葉書店、双葉、ワンダーグー、新生堂、そしてドラッグストアのウェルシアグループ、京林堂薬局、ここからファイングループ、クリエイト SD、 札ドラ、札幌ドラッグストア、略して札ドラだそうですよね。あとサンドラッググループ、ドラッグトップス、ダイレックス、杉薬品グループ、鶴葉グループ、富士薬品グループ、松本清グループ、そしてディスカウントショップのドン・キホーテグループ、ミスターマックス、これらの店舗も同じように 10% のボーナスポイントがもらえますと。ただし1500円以上のアップストア &iTunes ギフトカードバリアブルを購入した場合が対象ですと。固定額面は対象外ですので注意してください。先ほどのとこは、先ほどもあ、最初に紹介したところは、固定額面が対象でバリアブルは対象外となるそうですんで、最初に紹介したのは固定額面5000以上の購入で 10% のボーナスポイントで、後で紹介したところはバリアブルだけが対象と、1500円以上のバリアブルが対象ということですんで、お間違いのないようにしてください。あとこちらも iTunes コードのお得情報ですけども、12月17日から12月の20日まで、これ短いです、期間が。 App Store で Apple ID に1000円から3万円入金すると 10% 分のボーナスがもらえるキャンペーンが実施されていますと。これは Apple Store そのものでってことですね。1000円入金すると100円、3000円入金すると300円、5000円入金すると500円、1万円入金すると1000円のボーナスポイントがもらえますと。その他バリアブルの場合は100円から3万円の範囲で 入金金額の 10% 分がボーナスとしてつきますということですね。アップル ID でボーナスポイントがつくって初めてじゃない？今まで家電量販店とか薬局とかああいうとこあったけど、スーパーとか、初めてアップル直営じゃないのかなって気がしますけどもね。
うん、
はい、そしてこちらは、Google Pay じゃない、 Google Play のギフトカードのお得情報です。キナルキナーさんの方にあった記事です。ヨドバシカメラ Google Play ギフトカード同額券種2枚同時購入で2枚目が 20% オフになるキャンペーンを実施中ということで、こちらは明日までですね。12月14日にすでに始まってまして、12月18日火曜日までということですので、こちらは購入される方はぜひお急ぎください。5000円券、1万円券、1万5000円券、2万円券を、2枚購入すると2枚目が 20% オフになりますと。これ金額が違うと対象外となります。例えば1500円券と3000円券2枚買ってもこれは対象外になりますのでお気をつけくださいということで、以上本編でした。はい、それではツイッターにいただいたコメントは読めるのかな、遡れるのかな、
12月12月か、何でもない、
何でもない
だいぶ厳しいかな。14日はお休みしたけど13の夜ですよね。
そうですね、13の、
なんとかなりそうですね。
はい、
ですね、なんとかなりそうだけどちょっと待ってよ、あのアニメの方が結構で、木曜日の1786回が上がって、チュリーちゃんが、チュリーちゃんは1785回を拝聴。2019年4月より全ての企業は年5日は使用者が時期を指定して取得させることが必要となる。休む方も休み方を考えることが必要。休み方改革、今現在勤務先では最低でも連続3日と言っていますということで、
おー、ありがとうございます。
あ、この話したっけ、
月ちゃんが有給取らない件って話じゃなかったっけ。
3月まで、年が明けたら3月までに2日取れてもらえたのかな、でそれ以降に3日、年5日っていう話で、これツイキャスで言ったっけ、三谷には言って
ツイキャス言わなかったっけ。
いや、私なんか三谷がなんか言ったのを覚えてる。でもこれみんなで、日本全国みんなそうなるのに、なんかすごいあれじゃん、
どれじゃん、
なんか月ちゃんはいいよね休めって言われたからって、僕は言われてないもんって言っとったじゃん。でも日本全国そうだっちゅう話ですよね。
うちの会社はまだ公にそういう話が出てきてないぞ。
一応あの本ちゃんは4月だっけじゃない？
ああそうだよな多分。
うちはあのもう1月から動こうっていう話で。
はい
はい、
ありがとうございます。
さあみんな楽しいことしようね。ありがとうございます。それからガンちゃんが久しぶりですね。昨日拝聴したポッドキャストってやつ。その中に空海が入っていますね。
はい、
ありがとうございます。 チュリちゃんが1786回拝聴、花より団子やはり良いですね、ごゆるりと。え、花より団子、
ああだから鳥取行くのじゃない、食べる話ばっかりだったと。
え、鳥取行く話してないじゃんまだ。
え、してなかったっけ、したんじゃなかったっけ、ま、それじゃないかな、
しないしない、だって土曜日に宇多田ヒカルに、宇多田ヒカルじゃない、あの真央ちゃんに行くっていう話しかしてなくない、嘘かい、ね、
いやしたような気がするけどな、
してないよ、
多分したぞ、
あしたかな花火が上がるって言ったよね、うん、あ屋台がある気行くんだって、うん、そうそうそうそう、うん、そうだ、花より団子、そうそう屋台がある気行くんだとか、そうそう、うん
はい、ありがとうございます。まだ
今週ですけどね、うん、ありがとうございます。としログさんはこれ何、これはまたすごい試みですね、うん、あ、なんか映画に麻雀放浪記2020、うん、iPhone20 だ、
撮影全編撮影だってよ、
すごいね、映画撮れるんだね iPhone で、
はい、ありがとうございます。
うちも2台あるで、映画撮る
撮る
撮るありがとうございます。ゆうさんが最近初めて眼科で検査してゾフに行って老眼鏡を製作しました、PC 用にブルーライトカットタイプにしました。しが入っていたようで左右ともかなり調整された設定になりました。
多分乱視って書こうとしたんじゃないか な, かな多分、うん、
これまでメガネもコンタクトレンズもしてこなかったのでやっぱりメガネかけるの面倒ですね。そうなんよ、うん、メガネ知らずがメガネの生活ね、慣れるまで大変よ、私もう慣れたけど、ね、
ずっとメガネしてたのをやめると快適だよ
頭痛くなる本当に、はい、それからもう一つ、ゆうさん、去年のクリスマスはセブンイレブンのケーキが安室奈美恵さんの VR グラスプレゼントだったので購入、ワンホールを一人で食べました、大変満足いたしました
それは満足だはい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。これはいいか、
うん、
うーちゃん、板橋駅の近くでなかなか味わいのあるお店を見つけました。うわー、なんか時代が、
大衆明星酒場
行っちゃってる感じだね、なんか昭和の初期って感じ、戦後
だね
戦後だねなんかうーちゃんでも似合いそう、こういうお店え、中もかなりの味わいがありました、ハエ取り紙とか、え、これお店
なんかすごいことになっとるけど、
これなんかゴミ屋敷片付けに入った絵みたいなソロ番号であるよ、
うん、あでも次ちゃんと料理書いてあるから、
これお客さん入るな営業してんの、ね、煮込みとか酒は安くてうまかった、
うーちゃん入ってるからちゃんとやってんじゃない、
でもこの2枚目の店の写真すごくないか
これはあれじゃない、ディスプレイなんじゃない、こういう、
これだって厨房の中がすごいことなのよ、
うん確かに、
うーちゃんうーちゃんうーちゃん入ったんだ
はい、惜しかったんだよ、ね、ありがとうございます、うん、
ありがとうございます。イクラムさんが1786回を聞いてくれてます、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。ね、ちょっと前にうーちゃん首のない、
うん、
なんか公園に置いてある お着物の写真を上げてくれたけど、今日はこの首なし姫が夜バージョンですね。
光ってるね。
うん、綺麗だけど首ないね、やっぱり。
怖いね。はい、ありがとうございます。
はい。コメントはこんな感じ。はい、
スキちゃんが飛ばしてるけど、必殺さんが1785回聞いてくれてます。 ありがとうございます。
すいません、上がってきてませんでした。ありがとうございます。
あ、これあの木曜日のツイキャスが終わった直後だから、そこまで遡ってないのかなと思って。
そうなんですね、失礼いたしました。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
どこまで読んだったかな。のぼすみさんか、アップルストアアプリから 10% 増量の通知来た。あ、さっき紹介したやつね。あうちゃんこんばんは、もう終わりそう。
こんばんは、もうちょっと
ぼちぼちね。お散歩さん、有給何それ。個人事業主は有給っていう概念が基本的にあるのかな、ないのかな。
事業主さんはないんじゃない、自分がやっとるけ。
そうか。のらちゃんこんばんは。
こんばんは。
のぶすみさん、みっさんの会社は有給休暇の計画的付与制度をもう導入しているのではないのかな。先取りしていると思うので対象外かな。あの松田の本社はありますけどね、うちの会社があんましその辺は言わないな、言わないようにしてんのかな、しんね。
だってみっちゃん休めん休めんって言いますよね。
だって休んだら後が大変だもん。ジミーちゃん、みっちゃん乱視入ってる。あ、私は乱視入ってますよ。乱視の遠視で高校卒業まではメガネかけてましたからね。お散歩さん、カードチャージ分0円になってるからカード買ってこよう。あ、 iTunes カードね。井口さん、有給休暇消化率すこぶる悪いです。
うん、
まあ普通そうだよな。ジミーちゃん、続きはポッドキャストで。あ、離脱かな。のぶすみさん、今日の血糖値186、正常値の、あ、正常値の2倍。丸ごとバナナ食べたいな。
少年が入ってないですね。
食べちゃダメだろ。お散歩さん、一応会社員だけど就業規則とか決めてないから。お散歩さん、会社員なの、会社役員じゃないの。どういう風になってるんだろう。はい、ってなとこで、あ、そうだ、最初にじゃない、もう終わりかけだけど、あのお知らせをしとかなきゃいけませんが、今週の空海 IT ニュースは今日と水曜日、この2日だけです。あとお休みします。でもっと言うと、水曜日はスキちゃんがお休みなんで、私の一人喋りになります。
私今日で終わりです。
スキちゃん今週は今日だけです。
ありがとうございました。
まだ来週あるよ、年内。水曜日はスキちゃん、あのアフロヘアにしますんで、パーマかけて。ゆうさん、
ありがとう、って言ってくれて。
あうちゃん、明日は新潟県まで往復、日本海見るよ。
え、ちょっと前は山口県行っとったのに。え、あうちゃん車もっぱら
かな。お散歩さん、それは同じことだよ、常勤で役員報酬の形でなく月給です。
そうか、じゃあ私は、そうか、そうだよね。
あ、
あんちゃん仕事だよ。
役員報酬なら、あの年間10億もらって10億隠しとけばいいんじゃない？ゴーンさんみたいに。
10億って何？10億って何だろうねって。あ、
うん、あ、どんなことしたら10億もらえるんだろうね。スケちゃんも個人事業主になって10億報酬もらえばいいんじゃない？
誰にもらうの？
なれるよ。
誰にもらうの？
自分で、自分から。
何の商売するの？
何の商売しよう。コンサルタント。
何のコンサルタントするの？
電話応対の。
いやいやいやいや。あの。あ、そうそう、あの最近の若い子って、
うん、
あの日にちの読み方が面白いよ。面白いというか
日にちの読み方、うん、
日にちがね、だけ私ら20日じゃなくて20日って言うじゃない、
うん、
20日を20日って言ったり、なんかね7日を7日って言ったらいいかな、うん、そういう言い方する子がすごく多いんだって。で、それをなんかあのうちの総務の人から聞いとって、うん、あのもしそういう風に言う子がおったらあのきっちり指導してやってねとかって言われとったんだけど、うん、もう今まさに私の隣の席で仕事をしとるその2年生 の、 あの女の子がね電話で言うんよ、うん、20日って、はっと思って、これでこの間は7日って言ったっけ、電話切った後に7日じゃない7日って言ったら、はいそうなんですね、私は7日って言ったつもりだったけど7日って言ったつもりで7日って言うたのとか言ったら、すいませんと言ったら、今日また20日言うたけ、切ってみたけど、相手行きあんまり言ったらうるさいおばちゃんだと思われるけどと思って言わずにずっと我慢しとって、で忙しい仕事がこう一悶着、一悶着じゃない
一段落だろ、一悶着してどうするよ。
一段落してあーってなんかこうあの一息ついたところで、あのその子、うん、日本語検定あの受けたんやこの間2級を、うん、私が落ちた、うん、で今日合格通知来た、合格発表の通知封書が来てから私の前で開けようとするんよ、そので私が合格しとったら、もう頭が上がらんなあなたにとか言って、そろそろ受かってませんように受かってませんようにって祈っとったんだけどさ、
それまだ合格発表は先の話か、
うん、その封筒が合格のあれ、
ああそれ聞いた、
見せてくれたよ私に、ドヤ顔で
合格してきた。
合格、半分合格、半分合格。なんかね、私もようわからんのなんだけど、80% 以上の正解で2級、うん、で 70% 以上で準2級、
はあ、
でなんかいろんな項目があって、どれか一つでもなんか悪いのがあったらアウトらしいんだけど、私は多分すごい悪いのがあったけ、準2級も取れんかったのに、その子は準2級取りよったんよ。
で、
そのね20日のこと言わねえけんかったんだけど、うん、あもう私言えんと思って、おめでとうございますって言った
後に、ちなみにこの話いっぱい一変してるみたいだね。
え
この話のぶすみさんやしちさん前に聞いたようなって。あでもその日本語あの検定の話は今回初めてだろうな。
いやだ、もう私ばあさん扱いされてる、もう言わない。
小涌さんこんばんは、もう終わるよ。
さようなら。いや結局その準2級、私が取れなかった準2級を取ったから、あすごい、もうなんかちゃん付けで呼ぶのやめよう、さん付けで呼ぼうかな、すごいねって言った後にね、この嫌味なばあさん、うん、でもさ、でもさ、
うん、
ねえ20日、あ違う20日ねえ20日 だよねって言ったら、
え、あと1分だよ、
20日って言ったよねって言ったら、
あ、コイン入れなくていいよ、
20日って言いますとかって言うけ、もういいよさよならさ、どこまでも嫌味なばあさんになったってことよ、笑いながら、あれはね20日なんだよって言って言った以上
以上、ソラミ IT ニュース1787回、12月17日でした。お届けしたのは、
なんか年取ると嫌だね、本当嫌なおばさんだわ私の好きじゃった、
はい、ということで、あの今週はあと水曜日1日だけですんで、よろしくお願いしますのみっちゃんでした。
皆さん良いクリスマスを。
それではまた水曜日に、三四、
ただものだんだんだ、
Soraumi IT News.